で、メッセージの箇所になります、聖書をお読みいたします。ルカの福音書、ルカの福音書の実章、ルカの福音書の実章の1節から16節までであります。はい、それではお読みいたします。その後、主は別に72人を指名して、ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。そして彼らに言われた。収穫が多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も袋も持たず、履物も履かずに行きなさい。道で誰にも挨拶してはいけません。どの家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければ、その平安はあなた方に返ってきます。その家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、人々があなた方を受け入れてくれたら、出されたものを食べなさい。そしてその町の病院を癒し、彼らに、神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい。しかしどの町であれ、人々があなた方を受け入れないなら、大通りに出て言いなさい。私たちは足についたこの町の塵さえ、お前たちに払い落としていく。しかし神の国が近づいたことは知っておきなさい。あなた方に言います、その日にはソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって座り、悔い改めていったことだろう。しかし裁きの時には、ツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウ、お前が天に上げられることがあるだろうか。読みにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は、私を使わされた方を拒むのです。はい、今日はですね、このところから羊と狼という題でですね、鴨瀬先生にメッセージをしていただきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。今日は子供の祝福式の礼拝です。私たちの教会にこうしてたくさんの子供たちが集まってくれていることは、教会として大きな祝福です。今日は羊と狼というタイトルとしました。今日の聖書の言葉の中で、主イエスが言われたこんな言葉があります。3節です。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。
主イエスはここで72人の弟子たちを伝道に送り出しました。その時に言われたのがこの言葉です。主イエスの弟子たちに対する愛に満ちた言葉です。すでに9章のところで主イエスは12人の弟子たちを伝道に使わしました。今日のところでは、さらに多くの弟子たちを派遣しているところです。主イエスからしてみれば弟子たちのことが子羊のように可愛くて仕方がないのです。この子羊が使わされていくのは狼の中に送り出すようなものだ、そう言っておられるのです。木村雄一さんの書いた絵本で嵐の夜にという絵本があります。ご存知の方がいるでしょうか。この木村雄一さんという方は主に赤ちゃん向きの絵本をたくさん書いている人です。この本は小学生、低学年向きの絵本ですけれども、実はこの絵本が大人にも人気があるんだそうで、たくさんの人たちに読まれています。出てくるのは狼と、羊ではなくてヤギの話です。羊だったら完璧だったんですけども、そういうわけにはいきません。本当はページをですね、1ページずつ開いてお見せしたいんですが、それをやると YouTube で配信できなくなってしまいますので、表紙だけお見せするわけですが、ある嵐の夜にヤギが嵐を逃れるために山小屋に入っていきます。そこで一夜を明かそうとするのです。小屋の中は真っ暗で何も見えません。そうするとそこにもう一頭の生き物が入ってきます。お互い真っ暗なので相手が誰なのかよくわからないまま会話が始まります。そこに入ってきたのは狼だったわけですけれども、羊はそのことに気がつきませんし、狼も一緒にいる相手が羊、ヤギだということにも気がつきませんでした。お互い気がつかないまま相手のことを仲間だと勘違いしたままのこの言葉の掛け合いが、実にスリリングで面白いのです。その嵐の中、真っ暗な小屋の中でこの2匹は仲良しになります。そして明くる日、お昼ご飯を食べに出かけようと約束をして別れるんです。それが第1巻の話です。でこの続きに第2巻というのがありまして、ある晴れた日にというタイトルになっています。これは翌日、すがすがしい天気を迎えます。お昼ご飯を食べる約束をした2匹はお互いの顔を見てびっくりします。で2匹は餌場まで向かうわけですけれども、その道中の会話もですね、またこうハラハラドキドキするような展開でユーモアにあふれています。もうヤギがいつ食べられてもおかしくないという、そういう、 こう緊張感の中で、物語が続いていくわけです。そんな中でヤギにできることは狼を信頼することしかできません。この物語の中で2匹はとても仲良くなっていって、シリーズがですね、第7巻まで続いているんですが、気になる方はぜひお買い求めいただいてですね、2冊だけ後で下に置いておきますので、気になる方は見ていただきたいと思います。そんな話があるんです。この物語が多くの子供や大人たちに 惹かれているのはありそうもない話だからです。けれども同時にそんなことがあったら楽しいだろうなぁと思うのです。狼には力があります。その持っている力で相手を恐れさせることによって狼は狼らしさを保つことができます。力を持っている存在が上に立って優位さを示そうとするのは普通のことです。そして私たちが生きているこの世界でも残念なことですけれども、誰もが狼のような力を手に入れたいと思って、そんなことを思い描きながら生きているわけです。ヤギのようになりたい、まあ、今日の聖書の言葉で言えば羊のように生きたいと思う人はごくわずかしかいません。そんな狼たちが支配する世界の真ん中に、ただ中に主イエスは羊を使わすというんです。そんな羊ですからどうしても怯えを持ちながら、狼に食べられやしないか、狼にやっつけてしまわれないか、そんなことをドキドキしながら歩んでいくことになるのです。そして主イエスはそんな子羊たちに、しっかりしなさい、あなた方も狼のようになるんです、狼として生きなさいと叱咤激励するのではなくて、神の国がもう来ています、神の国が近づいたことを知っておきなさい、そういうメッセージを語るようにとここで言っているのです。神の国のメッセージ、これは先週もお話をしましたけれども、狼のような力を持っている人が支配をするというのではなくて、神様がこの世界を支配してくださいますよという意味です。神様が一緒にいてくださるから、この神様を信頼して生きていったら良いですよ、それが主イエスの伝える福音です。誰もが羊として生きていっても、神様が守ってくださるから安心しなさいというのが聖書が語っている福音、神の国の知らせです。私があなたを包み込んでいるから安心しなさい、もう神様の国が来ているのだからと言われるのです。9節で神の国があなた方の近くに来ているというメッセージを語るようにと書いてあります。まあ、どうしても翻訳の問題で分かりにくいのですが、以前の聖書では神の国が近づいたとなっていました。この文法的に言うとですね、未来完了形というので書かれています。将来完成するという言葉です。まあ、この将来未来に完成するという言葉をどういうふうに訳すかというのはこうセンスが問われるわけですが、分かりやすいのはですね、バス停でバスを待っているときにバスが向こうからやってくるのが見えます。そうすると私たちはそこで何て言うかっていうと、バスが来たというんですね。まだ来ていないの、もう来たわけです。でも来たというのは過去形ですよね。だから本当はバスが来つつあるとか、バスがもうすぐ来るとかっていうふうに言うのが、まあ、厳密に言えば正しいわけですけれども、バスが来たというふうに言うわけで、この未来完了形というのは過去形で言う場合がほとんどなんです。神の国が来たというのも、もうイエス様がいるので来ているんですが、まだ完成していないので まあ、ここで近づいているという、まあ、翻訳になっているわけです。でももう来ているというふうに言っても、まあ、間違いではないわけです。神の国が来たと完全に言えるのはペンテコステ以降、まあ、私たちの心に聖霊が与えられた後の話ですが、もう来ているということは言うことができます。確かに神の国は私たちのところに来ています。主イエスが来てくださって聖霊が私たちに与えられています。でもそれでもまだ完成はしていません。いつ完成するのか、それは主イエスがもう一度天から降りて来られる時、あるいは私たちの命が終わってそして神様のもとに行く時に神の国は完成します。この嵐の夜にというこの本で書かれているような世界、狼とヤギが仲良く暮らせるようになる、そんな世界を主イエスは願っておられるんです。主イエスはそのことを弟子たちに実際的に体験して理解してもらうために、何も持っていなくても大丈夫だからそのまま出て行きなさいと弟子たちを送り出しました。そうして送り出されたところで、この福音を心待ちにしている人と出会うことが起こります。そういう人のことを平安の子と言います。羊のように生きていくことを願っている人がいるのです。誰もが狼のように生きたいと思っているわけではありません。そんな平安の子がいるから、あなた方は出かけていきなさいと言って弟子たちを送り出します。まあ、ただこの平安の子というのはたくさんいるわけではありません。この後で、まあ、コラジンとかベツサイダの話が出てきます。まあ、ツロとかですね、シドンの話が出てきます。まあ、何のこっちゃと思うかもしれませんけれども、このコラジンとかベツサイダというのはガリラヤ湖周辺の地域の人たちのことです。主イエスが伝道しようと今使わしていった地域の人たちのことです。主イエスはまずこの地域の人たちに神の国の福音を届けたいと思っておられました。ところがあまり聞き入れてもらえませんでした。ところが主イエスは16節で弟子たちにこういうふうにも言われました。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。これは簡単に言ってしまうと、伝道がうまくいかなくてもそれは弟子たちの責任じゃありませんよということです。私たちは神様のことを知らせるメッセンジャーとしてこの世界に使わされている。でもうまくいかないときについ自分を責めたくなってしまいます。もっと分かりやすく話せればよかったかな、まだ自分には聖書のことを話すのは難しいな、どうしても自分の責任のように感じてしまいます。けれども主イエスはあなた方が受け入れてもらえないのはあなた方に実力がないからですとは言いません。それは私のことを受け入れていないから、主イエスのことを受け入れていないから受け入れてもらえないんだ。そもそも狼が支配している世界で羊のように生きていきましょうなんていうメッセージはかなりリスキーなメッセージです。そんなことを実践しようものなら自分がやられてしまうかもしれません。そんなこと絶対に無理ですと多くの人が考えるのは無理もないことです。 私が以前加藤恒明先生がなされていた説教塾という牧師たちの説教の学びに毎年参加していました。最近あまり参加できていないので残念なのですが、そこに参加をしていた時に平野克樹という先生が参加されておられました。この先生は現代の説教者の代表的な先生でもあるんですが、ミニストリーというキリスト教の雑誌があって、その監修を行っておられた先生です。で、この平野先生が私が参加していたこの説教塾のセミナーでこんな話をされました。主の日の礼拝に集う人々は牧師が語る説教を聞きます。そして説教を聞いた人たちはその言葉を携えて自分たちの生活の場所で説教をするのだ。牧師のようにはできないかもしれない、言葉を語るということもないかもしれない、しかし教会に集ってくる一人一人はそれぞれの場所で神様の言葉の担い手となって、その生き様を通して、その姿を通して御言葉を語っているのだ、そういうふうにおっしゃいました。それを聞いたのは今から25年ぐらい前のことですけれども、そのままメモを取っておこうと思うほどに私にとっては新鮮な響きを持っていました。私たちは毎週こうして教会で神様の言葉を聞いています。そして神様の言葉を託されて毎週狼のいる世界に出かけているわけです。自分のようなものは何の力もないしと思えるような子羊のような私たちですけれども、主はこの私たちに御言葉を語り、私たちに御言葉を語りかけ続けておられます。それはまさに狼の中に子羊を送り出すようなものですけれども、そこで嵐のような世界、暗闇の世界、狼と羊は一緒にピクニックなどできないというそんな世界の中で、でも狼とヤギは、狼と羊は一緒においしくご飯が食べれますよ、楽しくピクニックできますよ、そういうメッセージを携えていくことができるのです。今日は子ども祝福式の礼拝です。この礼拝で私たちは子どもの祝福を祈ります。親の願いとしては子どもが神様に愛されて生きることを願います。この世界で人の罪のために子どもが傷ついてしまって生きる自信を失ってしまうことがないようにと祈ります。また子どもたちがこの世界の人たちを愛して生きることができるようにと祈ります。それはまさに狼に傷つけられないで羊のままで生きていけますようにと願う祈りだと言ってよいと思います。このような親の子供への願い、祈りというのは主イエス自身の願いであり、主イエスの祈りそのものなのです。そのことに私たちは気づかされます。主イエスは私たちのことを親のように心配して見つめてくださっておられるお方です。子羊を狼の中に送り出すようなものだと心配をしていてくださるお方です。けれどもこの主は子羊として生きている私たちに最高のプレゼントを与えてくださいました。それが神の国の福音です。 神様が支配してくださっているから、神様があなたと一緒にいるから大丈夫ですよというメッセージです。私たちはこの福音をすでにいただいています。そして私たちの子供たちにも、そしてこの世界の人たちにもこの福音を知ってほしいと願っています。子羊と狼が共に喜び合って食事をする、そんなありそうもないことがこの世界で起こることを私たちは主にあって期待しているのです。お祈りをいたしましょう。私たちを愛してくださる主なる神様、あなたは私たちが弱い子羊のようなものであることをよく知っておられます。この世界の人々は狼のような力を得ようと人を押しのけながら、少しでも人より高いところにいようと一生懸命生きています。そして多くの人がそのために傷ついてつまずいて自信を失っています。主よ、この世界を憐れんでください。あなたは子羊が子羊のままで生きていくことができるように、そのメッセージを私たちに与えてくださいました。そしてこの世界にこのメッセージを届けることをあなたは願っておられます。私たちの子供たちにもこのメッセージをあなたは伝えたいと願っておられます。主よ、どうか私たちを守ってください。私たちの子供たちを守ってください。この世界の人々が傷ついて生きにくくて仕方がないという世界です。主よ、力を求めるのではなくて優しさを、周りの人に対する愛を求めていくことのできるような社会に作り変えられていくことができますように、あなたの福音を、神の国の知らせをこの世界が受け取っていくことができますように、そのために私たちをお用いください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。